使徒言行録の十章の御言葉は、神が全世界を救おうとされるご計画がどのように始まったのかを私たちに示しています。先週私たちはその百人隊長であったコルネリウスについて共に学びました。彼は異邦人でしたが、祈りと施しに励み、神に認められる信仰者であり、人々からも尊敬されていました。また彼は神の御声に大きく聞き、また従う人でありました。だからこそペトロを招きなさいという聖霊の御声にためらわず従い、三人をヤッファへ遣わしました。9節から10節の御言葉を言いますと、翌日この三人が旅をしてヤッファの町に近づいた頃、ペトロは祈るため屋上に上がった。昼の12時ごろである。彼は空腹を覚え何か食べたいと思った。人々が食事を準備をしているうちに、ペトロは我を忘れたようになりと書いてあります。コルネリウスが遣わした人々がヤッファへ向かっていた。まさにその時、正午ごろにペトロは屋上に上がり祈っていました。ユダヤ人は通常1日に3度、午前9時または正午、午後3時祈る習慣がありました。ここで私たちは驚くべき事実に気づかされることでありますが、コルネリウスもペトロも彼らが神のご計画を幻で見るようになった瞬間というものは、まさに神に祈っている時でありました。これはこのことは私たちに何を教えているのでしょうか。神は神に祈る人にご自身の御心を示されるということなんですね。私たちが祈るとき、神はご自身のご計画を私たちに示し語られます。教会が祈りに励むとき、神は私たちの教会を通してなされるその御業を示してくださるでしょう。私たちが私たちの子供のために祈るとき、神は子供に対するご自身のビジョンと計画を語ってくださいます。祈りというものは神の御声を聞き、またその御声を聞く聖なる通路であります。神は祈る人と共に働いてくださいます。では祈りには具体的にどのような力があるのでしょうか。聖書は3つのことを明確に教えています。1つ目は、祈りは神のビジョンを見させてくださいます。エレミアの33章の3節の御言葉を見れば、私を呼べ、私はあなたに答え、あなたの知らない隠された大いなることを告げ知らせると書いてあります。私たちはしばしばその祈りというものを応答を得ることまでで考えます。その通りであります。しかし神は私たちが叫び求めるとき答えてくださいます。しかし神は私たちが願い求めることを超え、大きくまた隠されていること、すなわち神のビジョンを示してくださると約束してくださいました。私たちの人生と私たちの家庭、私たちの教会に向けられた神のご計画は、まさに私たちのその祈りの中で示されるのであります。二つ目に、祈りは聖霊の力へと進む力であります。使徒言行録の一章の14節の御言葉を見ますと、彼らは皆婦人たちはイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。イエス・キリストが天に昇られた後、弟子たちはいたすら祈りに励みました。その祈りはペンテコステの聖霊降臨という、その爆発的なその歴史へとつながっていきました。祈りというものは聖霊充満というへと進む最も重要な通路であります。三つ目に、祈りはその霊的な権威を働かせることであります。マルコによる福音書9 9章の28節から29節の御言葉を見ますと、イエスが家の中に入られると、弟子たちは密かに、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかと尋ねた。イエスは、この類のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだと言われた。弟子たちがその悪霊を追い出せなかったその時、イエス様は、この類のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないと語られました。私たちが祈る時、信仰は大きくなり、その信仰が神の力を働かせてくださるのであります。皆さん、私たちの人生というものは神と共に歩む旅路であります。私たちの力で生きているように見えますけれども、しかし私たちの人生も神と私たちが共に生きるのであり、教会も私たちの力で使えているようでありますが、神と共に私たちが使えているのであります。私たちがなすべき役割というものは、神様と共に歩むものとして祈ることであります。私たちは祈り、神は私たちの祈りを通してご自身のご計画、力、また御業を行われるのであります。神は熱心な人と働くのではありません。神は能力のある者と働くのではありません。神は全ての条件を備えた人と働くのではなく、祈る人、神様と共に歩む人と働かれるのであります。さて、本文に戻り、祈っていたペテロが見た幻というものは何であったのでしょうか。11節と12節の御言葉を見ますと、天が開き、大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中にはあらゆる獣、地を這う者、空の鳥が入っていた。天から大きな布のような入れ物が降りてきましたが、その中には立法上清い獣と汚れた獣が入り混じっていました。その時、神がこのように語られました。13節から16節の御言葉を見ると、そしてペテロよ、身を起こし放って食べなさいという声がした。しかしペテロは言った。主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。するとまた声が聞こえてきた。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。こういうことが三度あり、その入れ物は急に天に引き上げられた。ペテロよ、身を起こし放って食べなさい。この御声にペテロは驚きました。彼はイエス様の恵みによって救われていましたが、依然としてそのユダヤの律法、その伝統に縛られていました。申命記の14章の御言葉によれば、食べてよいもの、またいけないものというものが厳格に区別されていることなんですね。何かひずめが分かれ、反すするものだけを食べ、それ以外のものは食べてはならない。しかしその布の中には食べてはならないようなものも共にいたことなんですね。また魚類は、鱗やヒレのないものは食べてはならない。うなぎというものも立法によれば食べてはならないものなんですね。鳥の中には、飛んだり張ったりするものは食べてはならないとされています。ですからペテロは、主よ、とんでもないことです、清くないもの、汚れたものは一度も食べたことがありませんと言いました。その時、この幻の革新的なメッセージが宣言されました。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。 ペテロはこの言葉の本当の意味がないであるか、困難したことでしょう。そしてついにコルネリウスの家でその意味を悟り、このように告白しました。28節の御言葉を見ますと、彼らに言った、あなた方もご存知の通り、ユダヤ人が外国人と交際したり、外国人と訪問したりすることは立法で禁じられています。けれども神は私にどんな人をも清くないものとか汚れているものとか言ってはならないとお示しになりました。幻の神様のその聖霊の導きの本当の意味というものは、食べ物ではなく人に関するものでありました。神はユダヤ人だけの神ではなく異邦人の神でもあり、すべての民族を救うことを願っておられました。何か先生がその立法上、うなぎは食べてはならないと言ったよっていう、そういうことではないですね。福音はユダヤ人を超えて異邦の人々へ、救いはユダヤ人を超えて異邦へと向かうことについて、その決定的なメッセージを神は幻を通して語られたのであります。しかしなぜ神様は数多くの弟子たちの中から、特にエルサレムの教会の指導者であるペテロにこの幻を見せられたのでしょうか。それは人指導者の考えと態度というものが共同体の方向性を決定するからなんですね。指導者がどのように考えるかによって、その共同体が霊的な共同体にとなることも、また人間的な共同体になることも、平和の共同体となることも、葛藤の共同体となることもあり得ることであります。指導者が持つ固定観念とその偏見というものが神の御心を妨げることがあります。自分の主観によって判断することで、正しいことを正しくないと言い、正しくないことを正しいということもあり得ることを教えているんですね。神は福音が教会を超えるために、まず指導者であるペトロの考えのその教会というものを打ち壊されたのであります。ここに私たちが牧師とまた役員のために祈らなければならない、その理由が示されているんですね。また私たちの家庭の中で、私たちの家庭の家長のために祈る必要もあります。皆さんの家長のために祈ってください。私たちの人間的な考え、何かその伝統ではなく、神の御心をはっきりと聞き、その御心の通りに働く共同体へと導かれることができますように、取りなしの祈りというものが切実に必要な時であります。ペテロがその幻の意味について思い巡らしている、まさにその時、コルネリウスが使わした人々がペテロのもとへ訪れました。17節から18節の御言葉を見ますと、ペテロが今見た幻は一体何だろうかと一人で思案に暮れていると、コルネリウスから差し向けられた人々がシモンの家を探し当てて、門口に立ち、声をかけてペテロと呼ばれるシモンという方がここに泊まっておられますかと尋ねた。悩みというものがまさに始まったその時、自分の家の門の前に人々が訪れる音が聞こえました。まさに私たちの信仰の歩みというものは、この霊的な緊張感ですね、霊的な緊張感の中でその信仰の道を歩むこと、 その時聖霊が幻ではなく直接的に御声で語られました。19節から20節の御言葉を見ますと、ペテロがなおも幻について考え込んでいると、霊がこう言った。三人の者があなたを探しに来ている。立って下に行き、ためらわないで一緒に出発しなさい。私があの者たちをよこしたのだ。ためらわないで一緒に出発しなさい。その御声にペテロはどうするのでしょうか。21節から23節の御言葉を見ますと、ペテロはその人々のところへ降りて行って、あなた方が探しているのはこの私です、どうしてここへ来られたのですかと言った。すると彼らは言った。百人隊長のコルネリウスは正しい人で、神を恐れ、すべてのユダヤ人に評判の良い人ですが、あなたを家に招いて話を聞くようにと聖なる天使からお告げを受けたのです。それでペテロはその人たちを迎え入れ、泊まらせた。翌日ペテロはそこを立ち、彼らと出かけた。ヤッファーの兄弟も何人か一緒に行った。ペテロはその霊的な緊張感の中でためらうことなく御声に従って出発しました。なぜそのように行うことができたのでしょうか。それはすでにペテロは祈りと御言葉によって神の御声を聞く訓練というものができていたからなんですね。だからこそその明確な分別力を持って神の御声に従順することができました。ここで私たちは神の御声、またはその神の御心を見分ける方法を学ぶことができます。私たちが人生を生きる中で何かを選択し、何か判断したり決定すべきことがどれほど多いことなんでしょうか。普段の小さなことから言えること、また個人の人生の歩み、あるいは教会の奉仕、何か教会の中で大きな出来事が起きるとき、一体神の御心はどこにあるのか、何が神様の御心であるのか、この数多くの選択の前で神の御心を見分けるためにはどうすればよいのでしょうか。その一つ目は、私たち自分自身の考えを下ろすことであります。私たちの計画、私たちの計算、私たちの欲望、私たちの義、それを下ろさなければなりません。なぜなら自分の考えを神の御心と勘違いすることがあり得るからなんですね。いや、そうだ、これは神様の御心だ、自分が望む方向、自分が望む通りに神を同意させようとする愚かなことをする場合があるからであります。ですから神様の御心を知るためには、まず私たちの思い、私たちのすべてのことを神様の御言葉の前に下ろさなければなりません。二つ目に、私たちのその霊的な分別力というものは、何か一夜で、何か一日で生まれるわけではありません。普段の霊的な生活、また御言葉を身近にし、その御言葉について基づいて考え、また判断するその訓練というものが積み重なるとき、決定的な瞬間に正しい分別力を持つことができるのであります。御言葉によって一つ一つ自分の考えを下ろしていく、その訓練、その過程を通して知らず知らずのうちに神様の教会的な考え、信仰的な思考、価値観、常識、聖書的な思考と判断力が発揮されるのであります。 そして三つ目には、主の御心が行われるために私たちが祈ることなんですね。まず神様に祈らなければならない。神様、どのように選択すればよいのでしょうか。どのように決定すればよいのでしょうか。どのように判断すればよいのでしょうか。私たちが望む通りに、私たちの考えの通りに実現することを祈るのではありません。どのように祈ればいいのでしょうか。神様、私たちの選択が、私たちの思いが神様の御心となりますように。私たちが選択することが神様の方法となりますように。父なる神の御心にふさわしい、その結果を、その導きを私たちが選択し、それに従って歩むことができますようにと祈ることであります。その次には、神の応答を求めることなんですね。御言葉を通して聞くことも、また説教を通して聞くことも、祈りの中で聖霊の御声を聞くことも、賛美をしながら聞くこともでき、神様のどのような形であれ皆さんに答えられるのであります。しかし、このような時が重要でありますが、私たちが神の御声だと思うことがあるなら、この3つのことをまず確認しなければなりません。その1つ目は、それが神の御言葉にふさわしいものであるのか。2つ目には、私たちの心に聖霊が与えてくださるその提案と確信があるのか。3つ目は、私たちが、神様がそのための環境と条件というものを開いてくださっているのか、それを神様が備え、また導いてくださっているのかということなんですね。ペテロの場合、行きなさいという聖霊の御声、その御言葉の通りに尋ねてきた人々、そしてこれら全てが全ての民を救われるというその旧約聖書の御言葉と一致をしました。どのような場合であれ、一つ明らかな事実、一つ本当に大事なことは、神の御心の通りになることは、その結果が恵みとなることなんですね。人々に恵みとなります。家族に恵みとなります。教会共同体に恵みとなることなんですね。私たちが選択し、また私たちが決定したことが本当に正しいことであり、また神様の御心だと考え判断し決定したのに、そのことが他の人々を苦しめたり、何か不快にさせたり、心に傷を与えたり、教会共同体を混乱にさせたりするのであれば、それは決して神の御心ではありません。神の方法でもないことなんですね。恵みとなるのか、神の栄光となるのか、人々に益となるのか、同時に自分自身に自由があるのかどうか、そのことを行った後、本当にその心の内に自由があるのかどうか、もちろんその過ち、悪を行った人々も一時的な自由を感じることがあります。しかし、実はその内なる良心の中には、それに耐えられなくなる心があるんですね。これを覆い隠すために、また別の悪を行い、その道を進み続けるのかどうか、それはその人の選択、決定、その進む道によってその歩みが変わってくるのであります。私たちが運転をすることもありますが、その道が間違っていると思ったらすぐに U ターンすることなんですね。その誤った道を進み続けても、それは帰り道が遠くなるだけであります。それが過ちであり、間違いであり、それが神様の御心でないと気づかされた時には、すぐに神様の御前で悔い改め、 神に立ち返ることが最も早い道であります。これらすべての過程を通して神の御心であると確信するようになったのであれば、信仰を持って決断し、その御声に従順することであります。私たちはその御声に従順して初めて、ああこれが本当に神様の御心である、いやこれが本当に神様の導きだなと、本当にこれが神様の御心であったと告白することができるのであります。信仰が成熟するということは、まさに自分の頑固さを祈り、神の御心、神様の御声に自分自身を合わせていく過程であります。自分の考えを神の御心へと変えていく人こそが従順な人であり、そのようにして私たちはイエス・キリストにいたものへと少しずつ変えられていくのであります。到底変えられない自分自身の心と考えと、その視線と観点を変えることができること、これこそが成熟であることを学ぶことができます。ついにコルネリウスの家に到着したペテロは、成熟した信仰者の2つの重要な態度を示しています。24節から26節の御言葉を見ますと、次の日一行はカイサリアに到着した。コルネリウスは親類や親しい友人を呼び集めて待っていた。ペトロが来るとコルネリウスは迎えに出て足元にひれ伏して拝んだ。ペトロは彼を起こしていった。お立ちください、あなたもただの人間です。私もただの人間です。一つ目に、人々に対するその謙遜な態度、日々の言葉の行い。コルネリウスはペテロの名声を聞き、信仰的に尊い方であると認識していたことでしょう。ですからペテロを迎え入れ、ひれ伏して拝み、最大限のその尊敬を表しました。するとペテロは、私もただの人間です、お立ちくださいと言って彼を立たせました。健康な信仰者は人々に対して決して無礼な態度、そういう言葉を取らない。全ての人々に人格的な態度をとって敬意を払います。これこそが信仰者が持つべき最も基本的な重要な態度であります。二つ目に、御言葉に対する絶対的な優先順位がありました。27節から29節の御言葉を見ますと、そして話しながら家に入ってみると、大勢の人が集まっていたので、彼らに言った。あなた方もご存知の通り、ユダヤ人が外国人と交際したり、外国人を訪問したりすることは律法で禁じられています。けれども神は私に、どんな人も清くないものとか汚れているものとか言ってはならないとお示しになりました。それでお招きを受けたときすぐ来たのです。お尋ねしますが、なぜ招いてくださったのですか。ユダヤの律法によれば、異邦人と交際したり対話したり共に食事をしたりすることは決して許されないことでありました。ペテロもユダヤ人でありましたから、その伝統に慣れ親んでいた人でありました。しかし神が語られたので、彼は招きに応じここへ来たのであります。これが意味することはないであるんでしょうか。ペテロは全てのことの優先順位を神の御言葉に置いていたことなんですね。 御言葉は自身の伝統や常識、自分の経験、共同体の慣習よりも優先されていました。皆さん、健康な信仰者は自身の経験によって形成されたその固定観念を絶えず御言葉の前に照らし合わせていく人であります。私たちが考え、また判断すること、私たちが持つ価値観、また正しくは教会に使える方法、教会について考える方法、どのようなことであれ、これは本当に聖書的であるのか、これは本当に神様の御言葉の上に立っているものかどうか、それとも私の自身の個人的な主観であるのかどうかと自問すべきであります。愛する皆様、信仰は従順することによって理解され、従順することによって悟るようになります。私たちの考えや主観、経験で神を制限するのではなく、私たちの伝統やそういう偏見で神を制限するのではなく、それをすべて神様の御言葉の前に下ろし、神の御言葉に従順するとき、神の御心とその導きを知るようになり、神が願われることが何であるのかを見えるようになるのであります。どうか私たちの人生が、私たちの力で引っ張っていく私たちの人生ではなく、聖霊様と共に歩み、聖霊様が導かれるその歩みに従って歩む私たちの人生となりますように。また今日ペテロに臨んだ考えの変化、コルネリウスの家庭の中に臨んだ聖霊の大きなその御業が、今日の私たちの人生と、またそれぞれの家庭、また皆さんがそれぞれ置かれた場所において、また私たちの教会共同体に豊かに臨むことができますように。今週の一週間も祈りと、その聖書の御言葉、神様は私たち一人一人に語ってくださるその御言葉の中で、神の御声を聞きながら歩むことができますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛と恵み深い父なる神様、今日の御言葉を通して私たちに語りかけてくださったことを感謝いたします。ペトロが祈る中で神様の大きく隠されたご計画を見たように、私たちの祈る中で神様の御心を示し導いてください。人生のすべての瞬間で私たちの頑固さと偏見をすべて下ろし、主の御心を見分ける霊的な分別力を与えてください。私たちの経験や伝統ではなく、ただ生きて働かれる主の御言葉のみ、私たちの人生の最優先順位とさせてください。私たちの教会共同体の皆が、ペテロのように謙遜な態度で互いに仕え、この世の基準ではなく御言葉の上に固く立つ教会共同体となりますように。私たちを通して神の驚くべき救いの御業が、私たちが属するこの地の教会を超え、引き継ぎ拡大されますように。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。